高橋玲の殺伐 EKV 改め。はい、ということで水も買ってなかったので全然休憩できませんでしたが、さっきも言った通り一つのことに話すっていうのはなかなか難しいんですよ。続けんだがすごいなって思いますね。僕はやっぱ一つのことについてはあんまり喋れない。どんどん脱線していくっていう方法を取りますね。まあこれも脱線っていうコーナーも昔あったんですけど、どんどん何回脱線できるかみたいなね、そういうのでやっていましたけども、脱線のコーナーありましたよ。あと一人で笑うことっていうのがなかなかこれが難しいんですよ。ねえ例えばマモラジとか聞いててね、うん、レリーラジスマとか聞いてた、あと鷲崎さんのラジオとか、まあ、聞いてて一人で笑うことがたくさんあるんですよねみたいな。それもねもういいんですよ、笑い声が入れるっていうのは。ただ自分でね、自分の話したことについて自分で笑うっていうのはなかなか虚しくて、だから僕はだいたい近くに夏菜を置いて、でいてもらって一緒に撮ってたことが多かったんですけど、一人で撮るにしても誰か、今日はもう全く一人なんですけども、誰かがね近くにいてくれるって全然違うんですよ。その人が笑ってるだけで、あちょっと良かったのかな今のってその人がうなずいてくれるだけで、あちょっと今の話はまあ一人よがりではなかったんじゃないかなっていうのを感じられるんですよ。だからそれくらいの効果があるんですよね。なので誰か、最初は多分一人で撮るってことはあんま僕はしてましたけど、あんましないと思うので、うん、してみたら、誰か置いて、誰かにいてもらって聞いてもらいながらやってみるっていうのが、すごいいいんじゃないかなって思いますね。うん、なんか、まあ大変なことですけれども、それおすすめです。はい。で、あとは、ラジオのことで言うと、高橋農園っていうのもやりましたね。高橋農園、これまあ、ちょっと、グレーゾーンでやってましたけども、お野菜を育てて、それを収穫して食べたりもしましたね。すぐそこの庭みたいな空き地のところで。まあ、それは誰か続けてもいいんじゃないかなって僕は思います。ただ、クワがね、なくなっちゃったんだよね。クワ、あった?あれ?違うね。クワがあったんですが、クワ捨てられちゃったかな?まあ、それはいいんだけど、クワがあったので、クワで耕しても本当に畑作るところから始めて、夏野菜を育てましたよ。ただね、やっぱりね、夏野菜っていくら4月から育てても、あんまり実らないんだよね。夏休みテスト期間ぐらいまでは。で、テスト期間になると忙しいでしょ?で、夏休みになるとほとんど来なくなって、水も毎日あげられるわけじゃないから、やるなら1年生の時か2年生の時か、または下宿生がやるべきだと思うね。僕は実家生で毎日は来れなかった時期もあったりして、枯れちゃったりもしたし、その雑草ボーボーになっちゃったりもして、まあ食べられるのは食べられるんだよ。意外と美味しいんだ。そのオクラとか。ナス、ピーマン、トマト、あとは、ま、いろいろ、スイカとかはね、難しすぎて無理だったね。スイカ、イチゴ、メロンとか、トウモロコシを育てたんだけど、そこら辺はね、あんまうまくいきませんでした。やっぱ難しいね。あれ、育て方がね、よく読んでもよくわかんないんですよ。ただ、トウモロコシはもう、異様に肥料を食うのでね。で、まあ、そんな感じで、高橋農園、いろいろなものを育てて、ラジオの企画でやってましたけども、まあ、それもね、引き継いで誰かがやってもいいんじゃないかなって思います。それと加えて、鈴木んとかって、ラジオにゲスト呼んでんのかな?ねえ、まあそこら辺はよくわかんない。ゲストを呼ぶっていうのも最近のなんかやつではあんま見てない。あ、でもあれだね、〇〇ってもんじゃないっていう、ななみちゃんがやってるラジオはあれはゲスト呼んでやるみたいなね、誰がやってもいいラジオみたいな。17年、なんかセブンティーンステーションとかもあったよね。まあいろいろありましたけども、そこら辺でラジオはゲスト呼んでやってるようなものがあったので、でゲストが来た時にゲストに当て書きしたコーナーをやるとかいうのもよくやってましたね。そういうの盛り上がりますよ。まあそのクイズやったりとか、まあありがちなところでクイズやったりとか、あとは飲み比べ勝負やったりとか、まあそういう企画もやりましたよ。あとはその僕はあんま良くないかもしれないです。外部の人を呼んでね、二人で個人的にラジオとか親友と一緒にやったりもしましたので、結構自由な作業ので、いろいろやりたいことがあったら誰か先輩とかに相談してやってみるっていうのもありかもしれませんね。はい、結構減ったな話すことが。あとは EKV というと次回予告、これはまたもうやる人はいないんじゃないかなっていうところでありますけれども、 EKV といえば次回予告、これも何回も話してるんでもう聞き飽きたよっていう人いるかと思うんですけども、まあ次回予告これも撮ってみてもいいんじゃないですか。誰か僕の引き継いで意外と面白いですよ次回予告。僕何回だ、60回ぐらい撮ってるね。60回 次回国1から60回ずっと撮ってきましたのでね、まあギリギリアウトかセーフかみたいなところもありましたけども、その次回国の BGM もね、毎回じゃないけど、まあ何回かおきに10回おきぐらいに変えて撮ってて、そのエンディング曲を BGM、 その次回国の BGM にして最後ドーンってドカーンで締めるっていうわけなんですけども、これね、あの僕どうしようかなって悩んでるんですよ。僕もこれ EKV のフォルダー葬り去るか、それとも葬り去らないで置いとくかっていう、正直あれじゃないですか、黒歴史みたいなことになるじゃないですか。だってこの多分 SBG なくならないんでしょ。なくなることもあるかもしれないけど、例えばそのやらかしちゃってね、未成年飲酒とかいろいろやらかしちゃって、ここのプレハブ燃えちゃったとか、なんかそういう、まあ、大炎上みたいなことがあって放送研究会潰れる可能性もありますけども、ほぼないじゃないそんなことは。このサークルはそういうウェーイっていう感じのサークルじゃないから、まあそこは新入生もうここまで長く聞いてる新入生いないよな。30分もずっと聞いてる新入生いないと思う。まあ、通学かい今。通学中で聞いてんのかな。まあこんなつまんないやつ聞くんだったら、他のラジオもっと別所哲也さん J-WAVE 東京モーニングレイディを聞いた方がいいですよ。うん、おすすめです。まあそういうのもありますけども、まあ僕のラジオここまで聞いてる人は多分入るんじゃないかな。はい、入ると思う。何の話してたっけ、全然忘れちゃった。次回予告なので撮ってみてもいいんじゃないでしょうか。全然忘れちゃった。何話してたっけ。ここまで聞いてる人はもう多分入る人でしょ。入った人が入る人だね。それか俺のファンか。ファンね、ファン、そうファンね、いるんですよ実は。このラジオ何人かファンがいたっていうのが正しい表現かな。メールがね結構来たことあるんですよ。まあちゃんとした人間から何回か、そのメールアドレス宛てに Hey お金貸してくれよみたいなのがいきなり金貸してくれよみたいな、そのメールが英語でね、あの困ってるんで金貸してください、ここまで連絡してみたいな、明らかなスパムメールが来たこともありましたけど、それ以外にちゃんとした人間で確認して誰かっていうのを確認できるメールと、あと誰かっていう確認できない、あの女子高生からメールが来たこともあるんですよ実は。この番組すごーい、すごーい、イエーイ。そんな感じで長くやってればいいこともあるのでね、そのファンもつくのでメールも来るのでやってみたらいいんじゃないでしょうか。で次回予告ね、これ誰かに続けてほしいな。できたら僕の、あそうだ、封印するか封印しないかで話してたんだ。そうそうそう、だからまあ封印しないことにはするので、ネット上からは削除するかもしれないけど、ね、あでもそうするとどこまで削除とか結構ねめんどくさいから、それもしないかな。だんだん消えてくしね、あれね、古いものからね。はい、なので、まあ、次回予告とかできたら聞いていただいて、僕のいないところだったらいくらでも流して、いやでもラジキャンとかで流すのはやめてね、著作権的に合うとかもしんないし、いや著作権は多分大丈夫だと思うんだけど、例えばこの先輩こんなうざいやつがいました、イエーイ晒してやるぜみたいな感じで晒すのはやめて、怖いから怖いから、ちょっと違う、恥ずかしいからやめてください、そういうのは。ただまあ封印はしないことにするので、参考までに僕の次回国傑作が60個あるのでね、まあつまんない回も何個かあるけど、まあ大体面白い目で締めてるので、できたら次回国も参考にして聞いてみてくださいよ。はい、ということで、続いて何がいいかな、ラジオ、そうだね、ラジオを聞くことって書いてあって、ラジオを聞くこととても大事だと思います、僕は。このもう最終回なんで、すごい思いの丈をずっとつらつら言ってますけども、いやー、ラジオ聞いてください、皆さん。その、多分今の1年生、次2年生になる人もあんま聞いてないんだと思う。まあ、そのね、時間がね、忙しいんだっていうのもあると思うんですけども、できたらその時間なんて、時間ない、大学生に時間がないんだったら誰に時間があるんだってところなので、まあ通勤じゃない、通学の時間とかに聞いてもらえば、それでもう1日2本ぐらいは聞けると思う。30分の番組から始めてね、であとはまあ地上波のやつをたまに聞いてみたりして、バイトに行く間とかそういうのを聞いてみたりすると、そのラジオね1本聞いたら聞ききんなきゃなーっていうのが結構思いであると思うんだけど、聞かないよりは途中まで聞いてそれで終わりにしちゃってた方が多分自分の力にはなると思うんで、そのもうプロのパーソナリティはどんな話し方をするんだろうとか、そういうのを気にしながら聞いてみたり、あとジングルはどういう風なジングルなんだろうとか、 CM はこんな感じで撮るんだなっていうのを聞いてみるといいんじゃないかなって思いますね。まあ今すごいラジオが簡単に聞ける時代、ラジコ、特にラジコとかね、ラジコとか、あとは、その、ラジオアプリだけでもたくさんあるでしょ、アップストアで。ね、どんな、まあ、いろいろ あるので、そういうのをダウンロードしたり、あとはインターネットラジオとかね、あの温泉とか響きとかもすごいたくさん面白い声優さんとか今旬の人で固めて作ってやってるのでね、そういうのを調べてみれば意外とあるんですよ。で、あと A&G とか聞き方わかんない人はね、先輩に聞けば多分わかると思う。K 君とか A&G よく聞くみたいなので、あの、聞いてみれば教えてくれると思うんでね、そういうのも聞いてみてください。ラジオを聞けば聞くほど面白い番組ができると思いますよ。結局僕のこの今の番組は誰に寄ってるかっていうとよくわかんないです。もう全然よくわかんないんですけど、誰に寄ってんだろうね。わかんねえな。たまにマモに寄せたりしてて、で、東京モーニングレディオに超寄せたこともありましたよ。ニュース読んだり、食レポしたりね。やった時もあったけども、今結局誰に寄ってんのか全然わかんないね。面白くもないんだよ。今の特にこの最終回面白くないと思います。ごめんなさい。何回も面白くない、面白くないって言って、ごめんなさい。自分で言うのもなんなんですが、記念として聞いていただければ、一応ラジオの体裁は取っていて、ちゃんと喋ってはいるので、まあ、あと、いろいろアドバイス的な、まあ、漏れからされることじゃないかもしれないけども、してるので、まあ、参考までに聞いていただければと思いますね。あと、そのラジオ聞くことと、僕が大切だと思うのは、まあ、僕も完璧にはできていませんが、アナウンス基礎みたいのをね、僕がもっとやればよかったね。その、ビタクオンとか、その、プロミネンスのこととか、その、発声とかね、発音アクセントとか、そこら辺をやっておいた方がよかったかもしれないね。多分、僕はもともと声優を目指してたので、そういう養成所に行ってたんですけど、行ってる人が多分いないんじゃないかなって思いますね。行ってみてもいいと思うんですけど、誰かに、あれ？誰か行く？あ、のんちゃんかな？ちょっと興味があるかもしれないみたいなので、行ってたのを聞いたかもしれないんですけど、まあそう、高いですよ。確かに高いです。1年で20万とか、半年で30万とか言ったところ、僕は行ったところが半年で30万だったんで、その半年行きましたけども、高いです。高いですけども、確かにそこで得るものはある。そこで友達もできるし、いろんな、その演技にまっすぐな人の態度も見れるし、演技のプロから教わるんでね。僕はプロの人、現役の人から教わったんで、その人のすごいなーっていう憧れにもなりましたし、何よりやっぱ力がつくので、アナウンス基礎。なんかそのラジキャン、まあこういうのもやっぱ小言になっちゃうんですが、最近のラジキャンを聞いてるとね、あんまりね、やっぱり良くないんですよ。その発音とかそういう、なんか一回アナウンス系を学んでしまうと、他人の口調とか、鉛とか、アクセント、発音、微濁音が気になってしまって、特に一番僕が許せないのが、語尾が上がることなんですよ。尻上がりの読み方っていうのは最悪ですよ、本当に。なんで、高くするところっていうのは強調するところなんですよね。まあ、こんなちょっと細かい話なんですけど、高くするところは強調するところで、一番語尾、なんとかですとか、ますとかいうところを強調すると、意味がない、一番意味ないんですよ。その、設備語を強調したところで、何にもならないので、だからそういう読み方はやめた方がいいと思うので、だからそういう、なんていうんですか、アナウンスの基礎みたいな、その常識みたいなところを、誰か一人学んでみてもいいんじゃないかなって思いますね。で、1年生とか早ければ早いほどいいので、そういうのどんどん手出してやってみてください。お金ね、お金ないですよ。お金ないけど、そこ頑張って、親に無理してやってもらうか、ごめんなさいって言ってもらうか、ですね。やってみてもいいんじゃないですか。で、その流れに続くんですが、憧れとか、その楽しいなって思うことは、大学生のうち時間があるときに、もうどんどんやった方がいいと思います。で、今も言った通り、お金は大学生全然必要なのにないのは大学生なんですけど、そこは申し訳ないけど、親とかに借金をしてでもお金を作った方がいいこともあると思います。例えば旅行とか一番そうですよね。とか、その僕は、そんな借金は しなかったんですが、そのアナウンス学びたいとか、あと旅行とか、そういう今しかできないことってあるんですよね。例えば夏旅行とか冬旅行とか、このサークルもありますけども、例えばまあ彼女でもいいですよ、誰かと一緒に旅行行くのでもいいですけど、その今しかできないんですよ。例えば卒業してお金は稼ぎますけど、お金稼いだところで一緒に行く仲間っていうのはもう別の仲間になっちゃってるじゃないですか。だからその大学でサークルで出会った仲間とか、大学で出会った彼女とか、そういう大切な人ができた時に一緒に行ける時に行っておくっていうのはすごい大事ですね。なのでお金がないからっていう理由で旅行とか行かないのはやめた方がいいです。ちょっと、もう本当に土下座してでもお金がちょっと足りないからで、今しかできないことだから、そのこいつらと一緒に旅行行っておきたいんだよとか、この人と一緒にちょっと今しかできないことをしておきたいんだよとか、アナウンスも今しか多分卒業したら学べないし、ちょっと夢だからやってみたいんだよっていうので頭を下げてお金を貸してもらうのは 大切だと思います。絶対その貸してもらった方がいいね。だってもったいないもん。大学生の旅行っていうのは大学生のうちにしかできないんですよ。卒業してお金がある時にはもうできないんで、今一番お金が必要なのにない。例えば卒業旅行行きたいけどお金がないって時は遠慮なく借りた方がいいと思います。もう卒業するので、でこの先こんな休みはないから行くべきだっていうふうに自分で思った時はお願いして、もうなんなら人の分まで借りて今度返してくれればいいからっていうので、借りて一緒に旅行行くっていうのが僕は正しい選択だと思いますね。というので同じで、まあ旅行もそうですけど、僕はもっとね、大学生の時に車を買っておけばよかったなーってすごい思いますね。まあその車買っとくと楽ですし、モテますよね。そこかいみたいなね。車買うと多分無条件にモテるんで、今の2年生とか免許取った人は買ってみたらいいんじゃないですか。一緒に車で、だってどっか行きやすいですからね。誘いやすいですよ。車買ったんだ、どっか行こうよみたいな。誘いやすいんで、で多分大学生で車持ってる人ってなかなかいないんで、家の車じゃなくて自分の車ですよ。自分の車で結構安いんで、BM とか憧れてる人を買えるんで、20万ぐらいで。で、月々、まあ1万円でローン組めるんで、バイト頑張れば買えます。うん。なので、まあ、頑張って買ってみれば、まあ、維持費がっていう問題もありますけどね。まあ、それこそ軽自動車なんて買ったら、もう本当に10万以下で買える軽自動車もあるし、で、税金も重量税も安いし、自動車税も安いということで、やっていけばね、意外といいんじゃないか。僕はだから、無理してでも車は買っとくべきだったなっていうのはちょっと後悔で、あと、もっともっと旅行に行っとけばよかったなって、やっぱり僕もその、この考えになったのは大学4年の時なんで、いやー、大学2年生の時とか3年生の時とか、まあ、近場グアムとか、まあ、韓国とかでも、まあ、行っとけばよかったなーって思いますね。パスポート取って、海外もっと旅行行っとけば、自分の成長になったし、もっと趣味とかも増えたんじゃないかなーって思いますね。うん。で、結構春休みとか暇じゃないですか、今とか。特に。3年生に上がる前の春休み、僕はすごい暇でしたね。なのでガンプラをひたすら作ってましたけど、ガンプラっていいですよ、ガンプラって。まあ中にはソシャゲで忙しいとかいう人もいると思うんですが、ソシャゲはね、物が手元に残んないですよ。こんなこと言ってもわかんない、ちょっとなんだよって思うかもしれないですけど、例えばフェイトとかやってたりして、ソシャゲはね、手元に残んないですよ。なんも、まあそれこそ優勝とかするね、その程度だったら残りますけど、残んないので、だったらガンプラ、ソシャゲに3000円課金するんだったらガンプラに3000課金したらすごいいいガンプラ買えますからね。 MG 買えますから、マスターグレード買えますから。で、自分の好きなガンダムとか、まあ見るとこから始めてもいいし、自分の好きなガンダムがいたらそれを買って、ひたすらね、あれさえピンセットとニッパさえあれば作れるんで、で買ってチョキチョキチョキチョキやってはめて、とりあえず素組みをしてみて、うわかっこいいな、これがこんな時間すごい集中しますからね、ガンプラって。もうこれでもかってぐらいお腹すくのも忘れてずっとやってられるんで、時間がない、余ったな、なんか暇だな、でもお金ないなって人はガンプラをやるのがいいと思います。で、作り終わった後の達成感と物が残って飾ることもできるっていう最高のアクティビティですよ。アクティビティ、ホビーっていうか、なんかその余暇を過ごす時間ですね。はい、そうだと思います。で、あとそうですね、自分の憧れっていうのはさっきも言った通り大事にした方がいいと思います。僕もまだアナウンサー目指し続けてるんでね、まあ、その就活もいろいろあったんで、まあ、なんか聞きたい人は養成所のこととかアナウンスのこととか聞いてもらえれば、まあ答えられなくはないかなって思います。はい、ちょっと喉がガラガラになってきたんで、一回休憩時間ジングルを挟みたいと思います。
新しいジングルどうしようか。
やっぱ俺はかっこいいのがいいな。
リズム感あるっていうのもいいよね。
セリフ系はもうあるから、歌うっていうのはどう？
何がいいかな。じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、
うん、
この流れをジングルにするっていうのはどう？
いいね、賛成。
たか
は
し
れ
い
の
さ
つばつ
EKV
よっ
しょ、しょい。
高橋れいの殺伐 EKV 改め。
あー、子羊の塩蒸し美味しかった。
あれ、これも美味しそうじゃない？
頼もう。
え、レイセン頼むなら、じゃあ俺も柿の羊羹頼む。
はい、すいません。柿の羊羹と、
レイセンは食べてこそレイセン、レイセンがゆえの灼熱。
じゃあファッチューチョンも。
ファッチューチョン。
はい、ということで、いろんなラジオがありましたね。今のもいろんなパロがありましたけども、JD がゆえの情熱とかね、いろんなラジオがありました。なので、今回もね、まあ一人何本でもやってもいいと思うんですよ。 僕とサバブロみたいなね、そういう感じでやってみてもいいと思うんで、ぜひねシャッフルラジオっていうのを復活させてほしい、復活してもらいたい。 LL とかさ、そういう、あとは今何個あんだわかんないけど、セブンティーンとかモンジじゃないみたいなとか、あとブソリストとか、あとは鈴剣のラジオとか、その結構まああるっちゃあるの、あとホニャも言ったらまあまだねあるからね、そこら辺を合わせてシャッフル企画、まあこれやったことないからわかんないと思うんだけど、その同じラジオを別の人がやるっていうね、その組み合わせでくじ引きで決めて、違うラジオ同士の人が違うラジオをやるっていうの、僕たちが一番ラジオ全盛期の時は8個とかあったんで、簡単にそういうことができたんですけれども、それをねやってみてもいいんじゃないかなって僕は思います。はい。そしてもうでもあんまりないな、もう話すことないから、そうだね、ちょうど50分ぐらいで切れればいいから、今ジングル話したようになんですが、エンディングに行きたいと思います。はい、ということでエンディング、懐かしいですね、これもだって何回だ、最初のオープニングは結構十何回使ってたけど、このエンディング 1,2 回ぐらいしか使ってないんじゃないですか。懐かしいね、これ結構僕お気に入りだったんですけど、なんかやめちゃって今また使って、あやっぱいい曲だなって思ってます。はい、ということで、まあ来年からはまたもう全く僕の知らない環境になるので、どうなるか分かりませんが、ぜひぜひこの SBC 潰さないようにだけ頑張っていただければなと思います。で、まあ卒業しても何でも相談乗るので、できれば連絡とかしてもらえればなって思いますね。まあ、しなくていいですよ、しなくていいですけども、だから6つ目とかの時におそらく顔を出すので、ね、できるタイミングで来るので、その時はよろしくお願いしますと、1年生いっぱいいるといいな、ね、かわいい新入生がたくさん入るといいですね、うん、男女比がちょうどいいといいね、うちの学年みたいに4年生ちょうどよかったんでね、今の1年生はどうなんだろう、男女比でもちょうどいいくらいかな、男女比ちょうどいいとやりやすいよね、旅行とかね。はい、なので、まあ、本当にぜひ、まあ、ここまで聞いている人は多分絶対入った人が入る人だと思うんですが、ぜひぜひいいサークルなので入ってください。で、ね、今聞いてる人がいるか分かんないけど、ちょっと長めになっちゃったからごめんね、いつもラジオは短くしろ、28分くらいがちょうどいいんだよバカ野郎ってよく言ってましたけども、 そんなの自分が破っちゃって、ちょっと長くて聞きにくかったなと思うんですけど、ありがとうございました。本当に期待してるので、ね、4年生ですごい僕ゆるさい先輩だったでしょ、このサークル入って僕は先輩とすごい仲良くなった、それまで中高は全然先輩大嫌い、なんだよ先輩ってと思ってたけど、1校上も2校上も3校上の先輩も僕は大好きなまま卒業 していったので、そういう先輩かっこいい憧れの先輩になれたらなと思ってたんですが、そんなことなかったよね多分ね、ごめんなさい、三役ってこともあってちょっと厳しめに接してしまった部分もあるかなって。で、僕はねラジオに思い入れがもうこれ聞いてわかると思うんですが、ちょっと強すぎるので、あとそれだけ先輩によくしてもらって、憧れの先輩ですごい親身にしてくださった先輩がたくさんいる中で、そのサークルを僕が守っていかなきゃっていう思いもどっかにあったんでしょう。なので後輩にちょっと厳しくうるさくしてしまって、本当に今の3年生とかすごい苦労をかけたと思いますよ。僕はだんだん丸くなっていったんでね、追い込む時にもう言った通りごめんなさいって言えるようになったのが僕の一番の成長というところで、そうだね、だから今の1年生もだいぶうるさかったと思うよ僕は。本当に耳タコだよみたいな、このね、もうミキさんのいじり方とかうるさいし、ただね最低限のことはやってほしいというのを思いがあって、ちょっとうるさくしてもらったの してしまったので、いやーごめんなさいただね、その厳しくした甲斐があったのかどうか分かんないけど、もうすごいもう独り立ちしてしまって、自分でパソコンの、ホームページもいじるようなで面白い番組作るような感じになったので、来年の24時間ラジオを期待しています。そして6つ目の時来た時にね、どんなラジオ、それまでにも全然ラジオは聞けるので、どこでも僕が卒業した後も聞けるので、楽しみにねしていたいなと思います。なんかもうだんだん50分も喋ってると全然僕はプロじゃないので、そういう動画ダメですね、ボロボロになってしまいますが、はい、なので、まあ、111回、これで EKV が終わりってなるとすごい悲しいな、なんかとても悲しい気分になりますね。僕の大学生活と一緒に歩んできたこの EKV 化ですよ、どんな時も1年生2年生3年生4年生とずっと続けてきたこの EKV が終わりってなると、いや悲しいですね。いやもう本当に感謝してて、このサークルにはね、僕はこの なんかもう本当に泣きそうになってますけど、もう本当にこのサークルが大好きで、このサークルに入らなかったら僕のその大学生活はもう半分ぐらいだったのかなって、もっとさんだものになってあんま面白くないもので、大学もあんま来てなかったのかなって思うくらい、そのぐらい大切なサークルで、ね、特に先輩なんかのことを思い出すと僕は泣いてしまいそうになるんですが、もう先輩にいろいろ育ててもらって、こんなうざい後輩だったと思うんですよ僕は。本当に自分の画が強くて、ラジオのこだわりが強くて、本当に先輩としてはこいつはもう本当に厄介だなって思ってたと思うんですが、そんな本当に優しくしていただいて、今でも仲良くしていただいて、お話しかけていただいて、本当にいいサークルだなって思います。なのでね、何の話してたっけな、だからその池袋が終わるっていうのもなんか本当に感慨深いですが、終わらないっていうわけにはいかないのでまあ高校で僕就職先が学校なんですけど、そこでね、またラジオとか一人でに撮れたり、あとは一人暮らしまたしたら、そうだそうだ、親を大切にした方がいいですよ、それ言い忘れてた。まあそうですね、僕はこの先また一人暮らししたらラジオ撮ろうかなって思ってて、そうですね、その時にまた EKV の名を使って、ネットラジオでもニコ生でも個人的に、まあ、この SBC とは完全に関係がなくなってしまった、ただの OB になって EKV という番組があったなっていうくらいになってしまうとは思うんですが、その記事は多分永遠に残り続けると思うんで、そこだけまあ残っててくれればいいかなっていうふうに思います。はい、とても悲しいですが、そう、最後に一言、親とか身内っていうのはとても大事にした方がいいですよ。はい、まあ、僕がこういうのも、まあ、分かる人は分かると思うんですが、まあ、いろいろあったので、それで本当に親といられる時間、例えば おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいられる時間っていうのは限られてるんですよ。例えば今あなたが一緒に親元で暮らしていて彼女ができたとか、あとは一人暮らしがしたいから、その衝動的に一人暮らししたいっていう風になる人もいると思うんですが、そういう一人暮らしとか彼女と一緒にいる時間っていうのはこれから無限ではないけども、死ぬまでおそらくその時間の方が長くあります。親と一緒にいる時間、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にいる時間よりも、彼女といる時間とか、一人でいる時間の方がおそらくこの人生のこの先長くあると思うので、親とかとおじいちゃんおばあちゃんとかと一緒にいる時間をぜひ大切に過ごしてください。僕はこれをね、いろんな人に伝えたい。特に大学生、一人で一人になりがちだけども、せっかく一緒にいられる時間、親孝行できる時間があるので、ふと振り返ってそういうのに、ちゃんとね、力を入れてやってみて、とした瞬間にありがとうって言えるようなね、そんな生活を送ってみてほしいと僕は思います。なんか何の話だっていう感じになりましたけども、まあそんな感じで EKV はもう脱線し続ける番組ということで、まあ最後の最後までそんな感じでしたけども、本当にありがとうございました。僕はこのサークルが大好きです。はい、以上、高橋玲の殺伐 EKV 第111回最終回とさせていただきます。ありがとうございました。